説教イエスは羊飼い、新井牧師です。
イエス様がご自身を羊飼いに例えておられるのはよく知られています。もともと遊牧の民だったイスラエルの人々にとっては羊飼いの存在、その関係というのはとても馴染みのあるものでした。ですからイエス様がご自身を羊飼いだと、そして弟子たちをはじめイエス様の教えに耳を傾け従っていこうとする人々を羊というふうに例えられれば、当時の人々にはよくわかる、ピンとくるお話だったと思います。私たちもこの例え方というのは決して難しいものではなく、むしろよくわかるお話で、例え方であります。そんな中で今日お読みいただきましたところでは、イエス様はご自身を門であるというふうにおっしゃいました。羊の門と、これを理解するためには羊が囲いの中にいるということの想像から始めなければなりません。牧場のようなイメージをしてみるんですが、羊たちは小屋のようなところから囲いのある牧場に解き放たれていく、そんなイメージ。その際通路を通って囲いの前にある門を通ってその囲いの中に入っていきます。そういうイメージの中でイエス様はその門であるというふうにおっしゃるわけです。羊にとってはこの正門を通って入ることがその囲いの中に入っていく、そのスタート、条件になるわけです。囲いのない場所には何の保証もない。野獣などに襲われる危険ももちろんある。だから囲いの中にはまず入っていくことが必要だというふうになります。でこの囲いの中に門を通らずに入る者がいたとすれば、それは強盗や盗人だと言います。聖書の中でも盗人、強盗というのはおおむね夜に行動するというふうに認識されているんですが、不法なことをしているという自覚もあるでしょうから、正門から堂々と入っていくというようなことはもちろんいたしません。というかできない。人気のない目立たないところから柵を乗り越えて入っていくでしょう。そして羊を盗む。羊は通常、いろんなものでご覧になったことがあるかと思いますが、牧羊犬などを使って羊飼いがまとめていきます。牧羊犬は羊飼いが吹く笛などにの指示に忠実に従って羊をまとめ上げて、それは見事に誘導していきます。つまり羊は言うことを聞くということになるでしょうか。しかし盗人というのはこっそり忍び込んできますので、笛を吹いて牧羊犬を誘導するというようなことはもちろんしないわけです。できない、目立ちすぎますから。ですからこっそり羊を追いかけ回して捕獲するでしょう。そうなると羊たちというのは怯えて、さらに逃げ回る、言うことは聞かない。これを私たちの現実にすり合わせてみるならば、イエス様というその正門をくぐって中に入った私たちは、羊飼いの指示、すなわちイエス様の御言葉に聞き従おうといたします。主は羊飼いであるので、羊は当然その指示に従うんです。一方、門を通らずに入った者、あるいは中にすでにいた者、すなわち盗人のような存在や惑わす者、あらかじめ中にいたにもかかわらず主の御声に聞き従おうとしない者もいて、囲いの中にはいろいろな人が、というか羊が存在をしているわけです。これらの人々は実に同じ囲いの中に入っているわけです。また囲いというのは鉄壁のガードを誇っているわけでもありません。正門をくぐって入らなかったとしても、今はもうお話ししましたように、盗人、強盗も人目を盗んで柵を越えて入ってくるということもできます。ですから囲いの中には正門をくぐっては来ない不法なものも一緒にいる。 言い方を変えると先ほど言ったこととちょっと変わってしまうんですが、羊の中の囲いの中の羊たちというのは必ずしも囲いの中にいるから守られているわけではない。そこが必ずしも安全というわけではない。やはりさまざまな危険にさらされているわけです。しかし羊たちがこれら不法な者たちによって簡単に危害を加えられるわけではないんです。必ず危害を加えられるというわけでもない。さっきもお話ししましたように、羊飼いは羊の声を聞き分けるということができるので、その羊の声を聞き分ける限り、逃げ回るというちょっとベタな考え方ではありますが、そういう選択肢が残されているわけです。つまり私たちは不法な侵入者があったとしても、そこから逃れることができる。その声に聞き従わないことができる。それはつまり私たちは自分が従うべき羊飼いを選ぶことができるということなんです。見方を変えると、正しい羊飼いを選んでいない場合もあり得るというふうになります。その中にいる羊がです。では正しい羊飼いとそうでない羊飼いはどこが違うのか。イエス様はそれについてこうおっしゃっています。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。イエス様はこうおっしゃっておられます。先月北海道の知床で起きた観光船の沈没事故、社長の対応があまりにも無責任だと非難轟々でありましたが、会社の運営方針もかなり強引で管理がずさんだということが明るみに出るに従って、まさにこれは起こるべきして起こった悲惨な人災だというふうに言われるようになっております。もう何年前になるでしょうか、同じ船の事故なんですが、韓国でフェリーが沈没したという横倒しになっている映像をご記憶の方もおられるかと思うんです。その事故の時、船がいよいよ危機的な状況に陥った時に、船長をはじめ船員たちはみんな船を捨てて脱出いたしました。命を優先するということについて、もちろんそれは誰であろうと非難されるものではありませんが、その船に乗っていた修学旅行生たちは部屋にとどまれというふうにずっと言われていたので、ちょっと話が変わってまいります。その中で亡くなったたくさんの修学旅行生がいたわけですが、そんな高校生が携帯電話で撮影した動画と音声がニュースで当時紹介されておりました。それによると、生徒たちが次第にパニックに陥っていく中で、船内放送は繰り返しこう言っていました。その場を決して動くな、部屋から出るなと、こういうふうに繰り返していました。事故そのものについてはいろいろな原因があったでしょう。避けることもできたかもしれないし、避けることができなかったかもしれない。でも仕方が、その事故が起きてしまったことは仕方がないとしても、生徒たちを船内に閉じ込めておきながら自分たちが脱出するとなったら、これはもう責任感という問題であるとか、そんなことも全部含めて、この船長や船員たちには悪意があるとしか思えなくなってまいります。船長だって他の船員だって命の重さは等しいわけですから、誰だって助かりたいと思う、そのことには理解をいたします。ですから犠牲者が出たとかそういうことに関係なく、彼らが助かったことそのものが非難されるわけではないんです。ただ乗客を、しかもまだ若い高校生たちを部屋に閉じ込めておきながら自分たちだけが逃げるなどということは言語道断であります。その姿勢はやはり激しく厳しく非難されなければならないでしょう。で、イエス様という羊飼いはこのようなことは決してない。私たちを決して見捨てない。自分の命を差し出してでも囲いの中の羊を救うというふうにおっしゃるんです。 まさに十字架の死による私たちの罪の贖い、そのことを指しているでしょう。罪に汚れた私たちが最後の審判によって滅ぼされるということがないように、御自らの命をもって私たちの罪を贖い、汚れを清め、永遠の命に至る救いの門をくぐらせてくださいます。それがイエス様という羊飼いのお働きでした。良い羊飼いは文字通り羊のために自らの命をも捨てるのです。一方、同じ羊飼いでも雇い人は違うとも言います。狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。つまり雇い人が羊に対して負っているその責任感というのは極めて希薄であるということを表しているでしょう。通常の状態なら雇い人も羊を導こうと努めるのでありますが、緊急事態や危機的な状況に陥れば羊たちよりも自分のことが優先される。だから羊は犠牲になっても致し方がないと考えるのが雇い人だというわけです。羊がこのイエス様がこの例えを語られたのは、偽預言者あるいは偽キリスト、もしくはご自身に敵対するユダヤ教の指導者たちが念頭に置かれていると考えるのが妥当かと思います。彼らは調子がいい時は人々に甘い言葉や優しい言葉をかけたり、あるいは厳しい言葉によって脅すような形で従わせようともする。でもいざとなると自分たちの都合ばかりが優先する。従えてきた羊たちのことなど置き去りにしてしまうというわけです。当時の律法学者やファリサイ派の人々などのその指導者層は、律法の解釈において自分たちに甘く、あるいは都合よく、一般の人々に対しては厳しく適用していたとも言われます。例えば安息日に井戸に落ちた家畜を引き上げることは禁じられていたそうですが、自分の家畜が落ちた時には村人を動員してでも引き上げて自分の財産を守ったなどということがあったとも言われます。庶民には厳しく、自分たちには甘く、これでは人々の心は当然つなげておくことはできません。理不尽な、あるいは不公平な、そんなやり方に人々の心は離れていくでしょう。公平で本当の意味で人の心を理解し、その気持ちに寄り添ってくださっているという、そう実感できるイエス様、そしてその御教えに人々が引き込まれていったのは自然な成り行きだったと言えるかと思います。しかしだからといってみんながイエス様に素直に聞き従っていたかというと、そうでもないでしょう。従来の教えに逆らう結果になるとすれば、それなりの覚悟や決断というのが必要になります。あるいは恐怖政治のようにこのような圧力も加わるような事態になれば簡単なことではありません。はたまた惑わすような甘い言葉が飛び交えば、そちらにとどまるというようなことも当然あるわけです。何しろ雇い人と呼ばれる人々についてイエス様はこうおっしゃっています。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。つまり自分中心であるがゆえに羊のことは結局どうでもいいんだというふうになります。自分のことを心に留めているのであって、羊はそのために利用されているに過ぎないと。だから羊はしっかりとその声を聞き分ける、そういう力を持っているのかもしれません。聞き分けないものももちろんいます。そこで人々はイエス様の話を聞いて分裂をしていくんです。一方はイエス様について悪霊に取りつかれて気が変になっていると言い、もう一方は悪霊に取りつかれた者はこういうことは言えないと主張しました。特に後者については、悪霊に盲人の目が開けられようかという証言によって、イエス様が目の不自由な人の目を開いたその印についても言及しています。ヨハネによる福音書では9章にその物語があるんですが、イエス様は生まれつき目の不自由な人の目を開いてくださいました。身体的な障害などが罪のせいだ、あるいは悪霊の仕業だ と言われていた当時、これは悪霊を追い払い罪を許す権威があるということを証明した一大事でありました。これを悪霊の頭の力だというふうに言ったのがユダヤ教の指導者たちです。イエス様は悪霊の頭ベルゼブルだというふうに言ってイエス様を非難いたしました。ベルゼブル論争と呼ばれる有名な箇所物語です。しかしその時も悪霊の頭が悪霊を追い払えば悪霊の支配は遠のくじゃないかと彼らの矛盾をついてイエス様はご自身が悪霊の頭などであってたまるかというふうに否定をなさいました。でもここでは周囲の者たちがこれを否定するんです。イエス様が悪霊の頭であるということを否定します。なぜなら悪霊を追い払う権威を持っているのは誰であるかということを冷静に判断したからでありましょう。私たちは主に交わる一つの群れとして存在をしています。そして一人一人はその群れを構成する羊に例えられます。羊は羊飼いの指示に従うんですが、その声を正しく聞き分けるということが求められています。耳障りの良い誘惑に満ちた言葉もあれば、厳しさを前面に出していかにも正しそうに聞こえる惑わしの言葉もあるでしょう。もちろん耳を傾けるべき羊飼いの声も響きます。それをどのように聞き分けるのかといえば、私たちの大牧者である主イエス・キリストが私たちに語りかけてくださった御言葉や、その生涯を通して示された私たちが求めるべき生き方にそのことは沿っているのかということを一生懸命祈りのうちに尋ね求め、また自らを顧みることによって聞くべきものを聞き取ろうとする、そういう努力が必要になってくるでありましょう。もちろん迷うことも間違うこともあるのですけれども、本当に主を求める者には主の声は確かに響くと信じます。そこにある誠の喜びと平安を求めて日々祈りを欠かさず、その御声を聞き御言葉に聞き従うものでありたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たちに語りかけてくださるその御言葉に従って、私たちそれぞれに与えられたこの尊い命を喜びと感謝を持って全うすることができますよう守り導いてください。これから始まる一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。